ミナミズム朗読の館。
はい、朗読の館コーナーです。気になるね CD の歌詞をちょっと紐解いてみようというそういうコーナーなんですけれども、今日はアニマルズが11月にね待望の来日をしました。それなので、60年代ブルースロックのレジェンドですアニマルズ、なのでちょっとアニマルズに関わる楽曲を紐解いてみようと思います。60年代のブリティッシュインビジョンを象徴する R&B ロックのパイオニアが50年の時を超えて再びというね、そういうキャッチで来日しておるんですけれども、はい、オリジナルメンバーのドラマーのジョン・スティールが1965年当時のキーボードプレイヤーのミック・ギャラガー、ダニー・ハンドリーギターボーカルのね、あとロバート・ルイズベースボーカルを集めて新編成で、定番のヒット曲の朝日の当たる家とか悲しき願いとか It's My Life などね、いろんなあのヒット曲連あの満載のステージをお届けするという、そういう11月ライブを行ってましたけれども、現在はあのオリジナルメンバーのジョン・スティールやあのキーボードのねミック・ギャラガーを含む新編成で、それであのツアーも行っているというような、そういうようなアニマルズなんですけれども、あのだってねアニマルズって言えば私そう思い出すのはね1997年ぐらいだったかな、あの旅公演があったんですよ、ニト社というねあの劇団の芝居で萩家の三姉妹という、劇に出ておりましたが、南谷その頃まだギターとか、全然弾いたこともなかったんですけれども、その時に共演の大高明さんという俳優さんがギターがすごく上手かったんですよ。それで私なんかちょうどその人と夫婦役だったりもしたので、夫婦役じゃないや、間違えた、夫婦役じゃない、その人と、愛人関係の役だったんだ、そうだ、なんと不倫しちゃう役だったんですね。それでその人となんかギターをこうプライベートで教えてもらう羽目になって、というか私が頼んで、でそれでなんかいろいろ楽屋とかでギター教えてもらったのが、その朝日の当たる家だったんですね。アニマルズも歌ってます。これね多分大高さんが朝日の当たる家すごい好きだったんだと思いますよ。それであのギターね、すごく切ないギターなんですけれども、それをちゃんと弾いてこう歌ってくれるのを見ながら、ここの指はこうでこうで、これが A マイナーとか、そういうの私あの生まれて初めてギター触ってというか、まあ大したギター歴ないんですけれども、それで、学んでいったという思い出の歌が朝日の当たる家なんです。ということで、ハウスオブライジングサン、前振りが長くなりましたが、ハウスオブライジングサンをちょっと紐解いてみたいと思います。ニューオーリンズにはライジングサンと呼ばれる家があります。そしてそこでは多くの貧しい少女が堕落して、あ、神様、私はその一人でした。私の母はお針子、彼女はその新しいブルーズインズを縫ってました。私の恋人はギャンブラーだった。神様、ニューオーリンズの下町の。そのギャンブラーが必要とするのはスーツケースとトランクだけ。そしてたったひととき、彼が満足しているのは酔っ払っているとき。彼はのめり込んだようにメガネを曇らせながら酒を注ぎ、カードを配ってました。で、彼が人生でたった一つ楽しみとしていたのは、町から町へとうろつきまくることでした。ああ、伝えてください、私の可愛い妹に。私のしてきたようなことをやってはいけないと。あそこは避けるのだと。あのニューオーリンズのライジングサンと呼ばれるところだけは避けるのよと。プラットホームに片足をかけ、もう片方は列車にかけ、私はニューオーリンズへ戻ってくる。足かせと手錠をつけて。私はニューオーリンズに戻ってくる。私の人生はほとんど尽きて私は戻ってくる。私の人生を終わらせるため、ライジングサンへ。今のが歌詞の内容なんですけれども、アニマルズのバージョンでは、なんと、 これ主人公が男に変わってるそうなんですよ。これね、昔のあのそのライジングハウスオブライジングさんっていうのは昔からある歌だったのを、まあアニマルズだけじゃなくてボブ・ディランとかね、いろんな人が歌ってるんですけれども、あのアニマルズバージョンでは主人公を男に変えているみたいでね。でエリック・バートのボーカルと時代に合わせたロック風アレンジでこの歌大ヒットしたんですけれども、まあ歌の時代背景受けを狙ったまがいものとか言われてたこともあったみたいです。まあなんといっても主人公がね、女性から男性に変わってしまっていて、うん、まあいろいろ賛否両論だったという意味でこのアニマルズバージョンを聞いてみたいと思います。聞いてください。 House of Rising Sun。映画に行こうのコーナーですが、12月7日金曜日、今日はね、あの南谷、キングリア、リア王の初日につき、なかなか映画を見に行けてません。リア王はザ・高円寺2で、今日から日曜日まで上演してるわけですけれども。ま、でも見たいな映画っていうことで、12月21日に、ロードショー、始まるアリースター誕生、これをちょっとご紹介したいなと思います。第77回ベネチア国際映画祭正式出品作品、あと、サンセバスチャン、第66回サンセバスチャン国際映画祭正式出品作品となっています。アリースター誕生、なんと主演がレディー・ガガ、そして監督主演はブラッドリー・クーパー、圧巻の感動エンターテイメントになることを間違いないという。A Star is Born という現代なんですけれどもね、スター誕生という、そういう音楽映画だろうなと思います。私は今、こうフライヤーを手に、この映画を紹介させていただいてるんですけど、アカデミー賞最有力候補と言われてもいますよ。なんか、やっぱり、レディー・ガガがね、なんか素顔でというかね、まあ一女優としてそれで、歌に向き合っている姿、これ映像から多分こぼれ出てるんだと思います。ちょっと紹介すると、ストーリー紹介すると、歌手を夢見る者のウェイトレスとして働くアリ、これがレディーガガですね。そして国民的人気を誇るミュージシャンのジャクソン、ブラッドリー・クーパー、はい、この二人の出会いが彼女の人生を大きく変えていくと。このブラッドリー・クーパー演じるジャクソンに歌の才能を見出され一気にスターダムを駆け上がっていくアリー。ショービジネスの華やかな世界を舞台に描かれるアリーの運命と恋、成功と葛藤、そういうのをレディー・ガガが自ら曲を書き下ろし、レディー・ガガの曲がふんだんに流れるみたいですね。で、自身を投影したかのような役どころを体当たりで熱演しましたと。わあ、これは見に行くしかない。12月21日金曜日から、上映される、このアリースター誕生なんですけれども、これね、なんと、クリント・イーストウッドが映画化を熱烈に希望してた企画だったらしいです。それをブラッドリー・クーパーが引き継いで、それで、主演と監督と、二つ、兼ねるという、そういう名作が誕生したらしいですよ。ちょっとこれ、本当に楽しみな、まあ、クリスマス映画というか、まあ、多分、音楽に溢れて、愛に溢れている映画なんだろうなと思います。これ、ギターを持って、ブラッドリー・クーパーとね、このレディー・ガガがおでこを突き合わせてるという、この、写真が、チラシ、ポスターの、大きなところにこう載ってるんですけれども、ここからも歌が溢れているような、そんなような映画だということが分かります。まあ、まだ私は見に行けてはいないんですけれども、これから来る12月21日から来る映画としては一番おすすめの映画ということで、アリースター誕生、アスターイズボーンを今日は紹介しました。 というわけで、3曲目、12月は久しぶりに雪の風景の歌をお届けしたいと思います。南谷麻子で、セレーノに降る雪。